ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。12月に入り季節は冬です。年末も近づいてきましたが、これからの季節、お子さんのいるご家庭では、やはりインフルエンザをはじめとする様々な感染症が心配ですよね。そこで、日光記念病院小児科主任科長の小野悟先生にお越しいただき、子供の冬場の感染症と自宅でできる対策について詳しくお話を伺います。先週は感染症の多くは、ウイルスによって引き起こされているのですが、実はウイルスそのものをやっつけるお薬は現在のところはないので、ウイルスと戦う体の抵抗力を高めるようにすることが大切というお話から始まりました。
そうですね。現在あるお薬はインフルエンザウイルスとヘルペス属の一部のウイルスに対して体内に存在するウイルスをそれ以上増えづらくするもので、ほとんどのウイルス感染症を根本的に治療するお薬はありません。ですから、お子さんが感染症にかかってしまったときは、なるべく病気と戦う力を落とさないように工夫していくことです。
そこで、よくある症状の一つが発熱ということだったんですが、発熱時のポイントは、体を冷やすこと、厚着をさせすぎて熱が発散できずにこもらないようにすることが大切ということでしたね。
無理に氷枕を使用したりせず、水道水で濡らした程度の温度のタオルを血管の集まっている首や脇の下に置いてゆっくり冷やしましょうとお話ししました。
熱中症の時は脇の下を冷やすというのは頭にあったんですが、発熱の時はおでこにジェルシートなどを貼ったり、氷で冷やしたタオルなどを乗せていました。
子供さんは皮膚が弱いこともあるので、冷たすぎる氷枕などはあまりおすすめはしていません。今お話に出たジェルシートなどですが、今は子供向けのおでこに貼るタイプの冷却ジェルシートも販売されていますよね。
私も熱を出した時には使っています。
実はこれらの製品は貼った皮膚の周辺の温度は下げますが、体全体の体温を下げる効果はありません。ですので、シートを貼った後に何度体温計で測っても熱が下がることはないと思ってください。
え、そうなんですか。
ただ体温が実際に下がらなくても、貼った瞬間ひんやりと感じることで気持ちよく眠れるという効果はあるかもしれませんので、一概には全く役に立たないというわけでもありません。このような製品の特徴を知って上手に使っていただけたらと思います。そしていよいよお薬を使った体温の管理についてお話ししたいと思います。今現在世界中で子供さんたちに安全に使える解熱剤として認められているのはアセトアミノフェンという成分のお薬だけです。製品名は数種類あります。お薬の形状の種類としては座薬、粉薬、錠剤、シロップと揃っています。年齢の高いお子さんではイブプロフェンというお薬も使用が可能にはなっていますが、安全性はアセトアミノフェンの方が高いです。ただし、4、5ヶ月未満の小さい赤ちゃんは、アセトアミノフェンでも腎臓への負担があって、あまり推奨はされません。先週もお話ししましたが、この月齢の赤ちゃんの場合、お家でできることは、冒頭にお伝えしたような方法で体を冷やすことです。アセトアミノフェンを1回に使用する量としては、ミリグラムを単位にして、お子さんの体重の約10倍程度ですので、10キログラムのお子さんで約100ミリグラムになります。体温が上下したりして繰り返し使用するときは、できれば8時間最低でも6時間程度の間隔を空けて使うようにしてください。大体の効果の目安は使う前より約1度体温が下がるくらいが適切と言われています。実際の風邪にかかって始めの頃は、発熱に気づいたときでもまだ体温が上昇中のことがあり、このタイミングで解熱剤を使ってもなかなか下がらない、 すなわちお薬が効いてないのではというような印象を持ってしまうこともあります。発熱時に体温計で高い値が出て、おでこや首周りなどは熱くなっていても、手足が冷たくて青白く、体が小刻みに震えている時などは、まださらに体温が上がる可能性があります。このような時には首周りはゆっくり冷やしながら、手足は逆にタオルなどで保温して血液の流れを保ち、手足も暖かくなって赤みが出てきた後で解熱剤を使用すると、効果的に体温の調節ができる場合が多いようですので、試してみてください。
熱が出たとなると慌てて薬を飲ませたくなるんですが、子どもの様子を見ながら解熱剤を使用することが大切なんですね。ただ先ほど4、5ヶ月未満の小さな赤ちゃんにはお薬も使えず、体を冷やすだけとなるとやはり心配です。また赤ちゃんではなくても熱が続くようだと、いよいよ病院に受診した方がいいのかな、場合によっては救急にかかった方がいいのかな、など悩むことも多いんですが。
そうですね、先週から今週にかけて発熱時の対応についてお話をしてきましたが、体温を下げるということは病気そのものを治しているわけではありません。発熱から8時間ないしは12時間以上経っても体温の高い状態が続くようでしたら、かかりつけのドクターの診察を受けることをお勧めします。その他、お子さんの発熱時の観察ポイントについて広報誌日光記念メディカル情報11月号でチャートにして紹介していますので、参考にしていただけたらと思います。室蘭や登別でもインフルエンザの流行が始まっています。インフルエンザの予防接種を受け、食事前の手洗いを必ずするようにして、感染症にかからないように予防に努めていただきたいと思います。
先週に引き続き、日光記念病院小児科主任科長の小野悟先生にお越しいただき、この時期一番気になる症状、発熱について教えていただきました。小野先生には1月の1週目、2週目にもご登場いただき、この季節に気になる感染症による諸症状対策についてお話を伺います。今回の小野先生のお話、そして発熱時の観察ポイントについては、広報誌日光記念メディカル情報11月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
一足早いクリスマスの贈り物、日光記念病院クリスマスコンサートのご案内です。例年ジュニアオーケストラの皆さんをお招きして開催するクリスマスコンサートは12月11日水曜日午後6時30分から7時半の間で行います。キラキラ星変奏曲やハンガリー舞曲など、皆さんもよく知るメロディーがロビーいっぱいに広がります。今年は当院で音楽療法士を行っているよもあきこさんもゲスト出演される予定です。入場は無料ですので、皆様お誘い合わせの上、日光記念病院外来ロビーにお越しください。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。